26、廿日自由政令会、吉野郁恵議員。災害に強い自治体は魅力。問い、災害に強い自治体は大きな魅力として発信力が高まってくるのではないか。災害に強い自治体を目指すために、今後どのような災害対策が必要と考えるのか。答え、危機管理官。職員一人一人が災害時における自らの役割を理解し、迅速かつ的確に行動するために、情報の伝達方法や手順を明確化したマニュアル等を整備し、定期的に研修や訓練を実施する必要がある。さらに、市民の防災意識の高揚や、自助・共助による防災力の向上も不可欠であることから、今後、このような取り組みを継続的に行うことで、災害に強い自治体を目指していく。通告した質問。市の災害対応。27、日本共産党、池浜明美議員。子も親も安心な不登校支援。問い。子供には学ぶ権利も休む権利もある。不登校児童生徒の休養を保障し、親の会を支え、学校での過度な管理や競争をなくすことが必要と考えるが、教育庁の見解は。答え、教育庁、子供の最善の利益を第一に考えられるような学校づくりを行っていくことが極めて重要であると考える。学校に行けないという時期は、心の回復や自分を見つめ直すなど、積極的な意味もある。不登校の子供たちには、学校とのつながりを持ちつつ、安心して心の休養ができるような状況を整え、学校に復帰した際には、安心して登校できる環境を作っていく。親の会等との連携についても、必要なことであると考えている。通告した質問。不登校支援。害虫防除の農薬散布。28、日本共産党、今野英子議員。ふれあい入浴券の拡充を。問い、市は平成22年に利用券の回数を12回から6回に削減。市民から利用回数の増加を望む声があり、高齢者の健康増進のためにも、拡充するべきと考えるが、市の見解は。答え、福祉部長。本事業は、高齢者の健康増進及び経済的負担軽減を目的としており、生きがいの向上に寄与するものと考えるが、近年の利用状況や現在の財政状況に鑑みると、利用回数の増加などの拡充については難しいと考える。通告した質問。高齢者施策の拡充。暑さ対策。29、日本共産党、川口智子議員。学校での職能教育の充実。問い、全小中学校で学校ファームに取り組んでいるが、様々な事情で縮小している。農業の多面的価値や教育的効果を踏まえ、職能教育の充実について教育庁の考えは、答え、教育庁。子供たちが自然と触れ合い、農業体験を通じて食の大切さを学ぶことは、単に知識を得るだけでなく、心の成長にも大きく関わるため、食農教育を充実させることは大切な課題であると捉えている。今後は、学校ファームの取り組みに協力してもらえる指導者やボランティアを確保し、ふるさと学習などの取り組みとして、学校と地域が連携、協働して、児童生徒の農業体験活動の充実を図ることで、職能教育の推進に努めていきたい。通告した質問、職能教育の充実を。市営住宅の適切な管理。30、日本共産党、柿田雄一議員。地の拠点として役割発揮を。問い。図書館の資料購入費はコロナ前と比べ3割減り、雑誌も十分に買えない。地の拠点として充実すべきだと思うが、市長は図書館とどのように関わってきたか。答え、 市長、小さい頃から現在の中央図書館をよく利用しており、図書館は多くの本が並ぶ楽しい空間であった。前職においては、調査などのために職場の図書室を使用し、特殊な情報の収集には、最高裁判所図書館や国立国会図書館へのレファレンスを利用したこともあった。小さい頃から大人になった現在まで、利用の仕方は異なるが、図書館との関わりは続いており、読書は教養を深める意味で重要であると考えている。通告した質問、図書館の充実を、福祉施設の指導監査。以上、市政に関する一般質問をお伝えしました。これで、音声版、川越議会だより、令和7年8月1日発行号、CD 全3枚を終わります。